失礼します。
はいはい、どうぞ。皆さんこんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。先生、はい、今日は、はい、期待理論っていうまた理論のご紹介になるっていうことだったんですよ ね、
はい、
早速解説をお願いできますでしょうか。
はい、前回までねモチベーションってキーワードも出てきたりしたかなというふうにこう思うんですけども、モチベーションって皆さんよく知ってる理論っていうかね、キーワードですよね。
そうですね、
はい、動機づけって日本語で訳したりするんですけども、このモチベーションの話でここまで私たちが勉強してきたことっていうのは、どんな動機づけ要因をこう提供してあげれば人は頑張れるんだろうかみたいな話だったわけですよね。
はい、
すごい極端な話ですけども、誤解を恐れず言うならば、人が何かに外発的にですね、誰かに動機づけられるとき、お金か人間関係なんだって話もしてきたところなんですね。そんな世知がないのかっていうふうに、
ね、はい、意外と納得みたいな。
いや、そうなんです。でもよく考えるとどっちかですよね。
そうです、
お金って金銭的なお金っていう意味もあるんだけど、もうちょっと言うとメリットデメリット損得勘定っていうふうに言ってもいいかもしれないですね。それでやっぱりやるかやらないか決めることも多いと思うし、でお金とかじゃないんだっていう人もやっぱ自己承認欲求みたいなのがあって、なんかこう認めてほしいから、それをもらえるんだったら別にお金なんかなくてもね、その頑張る理由になるよねっていうことも日常的にあると思うんですよね。
はい、
ただ今回話したいのは、じゃあそれ以外に要因があるんだって話ではなくてですね、プロセスとしてどんな風なメカニズムで動機づけられるのかっていうことをちょっと考えてみたいんです。でなんでかっていうことなんですけどね、例えばこれいつも僕が例を出すやつで、改めてねちょっとこう例で考えてみたいんですけど、私ね学生にね授業でこの話をするときにいつも出す例があって、テストでね今度私経営管理っていう授業担当してるんですけど、その学生300人ぐらいいるんですよ。
すごいな。
はい、いっぱい受講生いるのでね、そのやりがいもあるんですけど、100点を定期試験で100点もし取ったらね、みんなに1万円あげますって宣言したら、みんな頑張るって聞くんですね。
はい、
で本当はダメですよ、1万円配る教授なんてね、なんかの問題になりそうなんですけど、例えばなんですけど100点取ったら1万円あげると学生たちに宣言したとしましょう、さてみんな頑張るかなっていう話なんですね。ちょっとリアルに考えてみてくださいって話なんです。お二人ね、大学院の授業でね、私が担当してる時ね、よしお二人、頑張ってるのでね、今度のテストで100点取ったら1万円差し上げますって言ったら頑張ります？
なんか先生正気ですかって言うかもしれないです。
違う心配ね。
そう何おっしゃってますかみたいな。
いや、あと内容も気になります、
そうですね。
できるのかなみたいな、なんかすごくこう面倒くさかったり、自分が本気出してもなかなか超えられなさそうだったら、そう言われてもできない気がするな、みたいな。
いや、そういう心配がだんだんと出てきますよね。それマジですかって話で、一瞬嬉しいってなった後にいやでもっていうのが出てくると思うんです。実はこのいやでもというのが、僕たちが恋をするのを邪魔してるような気がするんです。つまりね、今の1万円っていうのは何の例だったかっていうと、さっきお金が人間関係って言ったうちのお金なんですよ。だからお金をもらえれば頑張れるはずだっていうのがモチベーションの要因の理論だったわけで、だからここで1万円あげるんだったら、普通だったら頑張るかなって話じゃないですか。ところが実際にこれを私が授業でやったところで、おそらくですけど、みんな頑張んないんですよ。で理由って多分ね、大きく2つぐらいある気がするんです。
はい、
で1つはね、いや先生嘘でしょって、
そう思う、
つまり信じないってやつですね。でこれって一見なんか話を論点ずらしてるように聞こえるんだけど、実は現実的にはとても大切だと思うんですよ。1万円あげるとか、このビジネス頑張ったら100万円儲かりそうだとかって、最初って眉唾に聞こえるじゃないですか。だけど実際に頑張ってね、それを稼ぐっていうことが仕事だったりもするわけ で、そう考えると、意外とこの信じられるかどうかっていうのって大事だなって思うんです。
確かに
今回期待理論っていう理論を紹介するって言った期待 これは期待できるかどうかの期待なんですけれども、うん、まさにこれのことなんです。つまり先生が1万円くれるなんてことが本当に期待できそうかどうか、
うん、
この期待が持てなければ私たちは頑張れないっていう考え方なんですね、
はい、
でこれを実は今日紹介する期待理論として考えていきたいということなんです。期待理論では実は2つさっきあの理由があるって言ったもう一つのこともあってですね、うんうん、何かっていうと私たちが例えば1万円で頑張れるかどうかっていう時にはもちろん1万円がもらえそうな期待がないとダメですってこともあるんですがもう一つありますよね。それが何かっていうと1万円が魅力的じゃないとダメなんです、
うん、
例えばですよお金お金でも100円だったら頑張りますかっていうといや多くの人はそれでは頑張りませんになりそうですよね、
はい、
でそうすると実はお金ってお金が大事なんじゃなくってお金の額が大事なんですよね。
うん
でそうするとその見合っただけの、ね、額かどうかっていうことも大事なわけです、
うんうん、
期待理論では実はその額としてのつまり見合っているかどうかっていうことを優位性って言います。優位性っていうのは、うん、誘うに意味の意って書いて優位性って言うんですね、
はい、
これ分かりやすく言えば報酬の魅力とか価値です、
うんうん、
つまりそれがテストを頑張るに値するほどの、ね、価値のある額なのかどうかっていうことこれが優位性で優位性があって1万円が魅力的だから頑張れるかっていうとそれだけじゃダメでさっき言ったように本当にもらえそうかどうかっていうことこれを期待と言います、
はい、
でこの期待と優位性この2つがなければ私たちは実は行為しないよねっていう風に説明するんですね、
うん、
でこれってかなり納得いく気がしません、
うん、
やっぱりどっちかが欠けてると1万円魅力的だけどもらえそうもないのででも頑張れないし、
うんうんはい、
本当にくれそうだけど100円だったらやっぱり頑張れないってこともありますよね
さっきの今川さんの難易度とかにもよるかなみたいな
のも
そうですよね。
そのバランスでの、 その重さですよね、
はい、
その価値っていうかねだからその2つが大事だっていう話になるわけです、
うん、
でもしじゃあこの後これが両方とも揃ってた時にどういう風になっていくかっていうことをちょっと考えてみたいと思います、
はい、
もし私が、まあ、優位性と期待を持たせることが、まあ、何らかの理由でできたとしましょう。でそうすると私たちはその2つ期待と優位性に基づいて行為しますよね、
はい、
例えばテストで100点取ったら1万円あげるっていう例で言うとテスト勉強するという努力をみんなやってくれるわけです。
はい
はい、この努力エフォートのことを、まあ、期待理論では略して E って訳したりするんですが、まあ、エフォートの E で略語で言ったりするんですが、まあ、ここでは E なんて言ったってちょっと分かりにくいので努力って言っておきましょうか、
はい、
つまりまず私たちは期待と優位性の両方の条件を揃えてもらえればまず努力するんです。つまり勉強するという行為をするんです。
うん
さあ努力しました。努力したら1万円につながるかというとそんなことないですよね。
うん
努力しても100点取れるか分かりませんからね。
そうですね、
はい、だからその努力はまず何になるかというとテスト勉強一生懸命してその努力の結果まず100点につながるわけです、
はい
はい、100点のことをここではパフォーマンス業績ないし達成のことなんですけれどもと呼んでおきたいと思います、
はい、
つまり私たちは勉強するという努力をすればその結果うまくやればパフォーマンスつまり業績や、まあ、達成した結果を手に入れることができるわけです、
はい、
つまりここで言う100点を手に入れることができるわけですね、
うん、
勉強して100点を手に入れることができる、
はい、
もちろんここには壁もあります、
はい、
だって 100% 100点取れるとは限りませんよね勉強したからって
ですね。
この時に大事なのは私たちが努力して本当に100点を取れるかどうかには大きく2つの要因が影響すると思うんです。これ何かというと一つはね当たり前ですが能力とか資質、
うん、
つまり勉強力があるかどうかって話ですね。
あ、はいはい、
同じ勉強しても100点取れる人と取れない人っているじゃないです か、
あそっか、
まあ、勉強が得意かどうかってことがあるのでこの能力と資質がないとこの100点のパフォーマンスを手に入れることはできません、
うん、
同じようにもう一つ大事なことがね役割近くってって言うんですけど自分が何をしなければならないかという仕事のことです、
はい、
例えば100点を取るために努力しますよね、
はい、
で努力の結果100点取れるかどうかは例えばですよ何を勉強するかによると思いません？ 例えばですよ、私の経営管理のテストで100点取るためにとにかく授業のレジュメを一生懸命勉強するというのが、まあ、普通の勉強の仕方ですよね、
はい、
つまり自分がやるべき役割はこのレジュメを一生懸命勉強することだというふうに知覚できているっていうことが大事なわけです。ところが中にはね、はい、こんな人もいるんですよ。経営管理でテキスト本屋さんにいっぱい売ってるじゃないですか、
はいはいはい、
俺授業出てなかったしレジュメ持ってないから、うん、その本買ってきて勉強してそしたら100点取れるかなとかって勉強するんですね。
あ、なんか大変そう、
はい、ところが私がやってる経営管理とその本を書いた先生が言ってる経営管理は多分ちょっと違うので、
うんうん、
いかにその勉強したといっても私の授業で100点取れるとは、まあ、大学はこういうことよくあるんですけどもね、うん、こう限らないわけです、はい、つまり、
ね、
役割近くを間違っちゃってるって感じなんです、
う
ん、つまり努力をしても100点につながるかどうかっていうのはその人の能力資質もさることながら、うん、何をやるべきかという役割近くも大事なわけです、
はい、
ですから仕事でも同様ですよね、
うん、
仕事をする上でその人に能力あるかどうかってことも大事なんだけどそもそもどうやるべきかとかどんなふうにやったらいいのか何をやるべきかっていうことについての役割をちゃんと与えてあげないと人って頑張れない頑張り方を間違っちゃうっていう話なんですね、
はいはい、
能力資質と役割近くこの2つが揃っていれば、うんうん努力した結果100点つまり業績を手に入れることができます達成することができるわけですね、
うんうん、
話を戻しましょう何のために100点取ってるかというと1万円のためなんですね、
うん、
100点取ったってなったらいやそれはもう1万円になるでしょうってなりますよね、
はい
はい、その通りなはずなんですが、
うん、
実はここにも一つ壁がありますね何かわかります私が嘘つきだったらどうする
ひどい
確かに100点いっぱいいたらもらえないかもしれない
ある日突然ですよ、はい、100点のテストを取った人に対してねお前マジで言ってんのと大学教授が1万円配るわけないじゃん本気にしてたのなんてもしかしたら言うかもしれないわけですよ
ひどいですね
ひどいですね極悪人に近いですが、うん、でもさっきの話で言うと薄々みんなそれ感じてたはずなんですよ
確かに確かに
、はい、まあそういうことも踏まえてですね実は100点がじゃあ自動的に1万円になるかっていうとそこにも壁がありますよねって話なんですね。まあ1万円は外からもらえる報酬なので外発的報酬っていうふうに言うんですけども、
はい、
その外発的報酬は仕事で言うとお給料とかボーナスとか昇進とかね、まあ、そういうものに当たるやつなんですね。でこの外発的報酬が手に入るかどうかというのは実は私にかかっているわけです。
うん、
つまり私が嘘つきじゃないかどうかということで1万円がもらえるかどうかっていうことにこうつながるということになるわけですね、
うん、
でこの外発的報酬はアウトカム、まあ、O って略語で言ったりするんですが、
うん、
ちょっと口だけで説明すると分かりにくいところあるんですが今までの話をまとめるとねこういうことだったんです。まず私たちは最初行為としての勉強をするかどうか努力をするかどうかを決めるときに、うん、1万円が魅力的だという優位性と、
うん、
本当にその、まあ、1万円がもらえそうだという期待が持てるかどうかという確率ですね期待とこの2つがあることによって初めて努力を始めるんだって言いました、
うん、
さてその努力を始めたところで本当に1万円もらえるかどうかはどういうプロセスで手に入るかというとまずは努力は100点につながらなければならないんです。その100点がさらに1万円につながらなければならないので、
はい、
実は2段階あるんですね1万円につながるところまで。でまず2段階あるということはまずは第一関門努力をすればつまり勉強すれば100点が取れるってとこまで行き着かなければなりません。ただしここも茨の道でした。能力資質がないと勉強してもなかなか100点にはならないしそもそも何の勉強したらいいのかっていう役割近くがないと、まあ、ずれた勉強をしてしまって頑張ったとしても100点にならない。だからこの2つを一生懸命、まあ、用意してあげるというか環境としてですね整備してあげることでなんとか100点に行き着かなければならない。さらにその100点が業績として得られたとしても第2関門ですね、うん、その100点が1万円につながるかどうかは私が嘘つきじゃないかっていうことによってしまうわけです。さっきのね努力が100点につながるかどうかは曲がりなりにも自分の努力だったんですよ、
うんうんうん、
ところが私が嘘つきかどうかっていうのはもう本人の努力ではないんですね、うん、
本当ですね、
はい、ですからもうどうしようもないところがあるわけです、
うんうん、
第二関門はさらに関門としては壁が厚いわけです、
うんうん、
このような2つの関門を越していかなければ実は1万円にいかないので、
うん、
この関門を越せるかどうかが私たちは気になるんです。うん、つまり期待が持てるかどうかが気になるのはこの2つの関門が思った以上に大きいので、
うん、
だから先に一番最初にですね言ったように期待が持てるかどうかっていうのがとても大切って話になるわけですね。
はい、
ですので期待理論というのはこの努力が業績つまり勉強することが100点につながる期待が持てるかどうかということと、はい、第一関門ですね。第二関門としてその100点が取れたとしても本当にそれがその人が100点を1万円に変えてくれるかどうかという、まあ、他人本位のですね期待と2つの期待によって持てるかどうかが決まるっていうことなんです。ですから何を言いたいかなかなか期待って持てないんですよ。大体どっちかで諦めますよね。
確かに
いやそんなこと言ったら先生俺100点取れないですよっていうか、うん、先生嘘でしょっていうか大体どっちかなんですよね。だからこそ私たちが人を動かしたいときには一番最初に言ったように1万円が魅力的であるということと期待が持てるということの2つが大事なんだけど特にこの期待をいかに持たせてあげるかっていうことがとても大切だっていう話になるわけですね。ではこの期待を持たせればいいわけですよね。
そうですね。
どうやったら期待を持てるかって話を、今一度確認してみたいんです。
はいはい、
さっき期待っていうのは2つの関門だと言いました。
はい、
だから勉強した努力が100点につながるかどうかっていうことなので、これがいけそうだと思わせればいいわけですね。どういうふうにいけそうだと思わせるかどうかっていうのは先ほど言いました100点につながるかどうかは努力が、能力資質と役割近くだと言ったんです。
はい、
つまり私がちゃんと君たちの能力資質で答えられるように問題作りますよという宣言することが大事なんです。みんなでちゃんと答えられるようなテストを作るし去年もそういう風に作ってるから100点取った人もいるから大丈夫だよって言ってあげないと、自分はやっぱり経営管理で100点なんて取れないよってすぐ諦められちゃうわけですね。ですから管理職が人を動かそうとするときには期待を持たせなきゃなんなくって期待を持たせるためには、まずできそうだと思わせないとダメだって話なんです。でもう一つ能力資質と役割近くっていうのがありましたね。役割近くっていうのは見当違いの勉強してないかどうかって話でした。ですからその人が何をやるべきかっていうのを管理職としては明確に示してあげなければならないって話になるんです。だからあなたの仕事はこれですよとでこれをこうしたら誰でもができるようになるでしょほらあなたもできるでしょというようにこうすれば必ず100点取れるんだこうすれば必ずタスクを達成できるんだというように自分が何をすればいいかを明確に示すことがとても大切。これは科学的管理法でいう標準的条件を揃えなさいっていう話とほとんど同じことを言ってるわけですね。ですから管理職としてまず期待を第一関門の期待を持たせるためにあなたにもできそうですよねっていう話と、もう一つはあなたはこれさえすれば必ず100点取れるんだという何をやるべきかということこの2つを提供することが人を動かすためにはとても大切なんだって話になるんです。でもこれで終わらないんですね。意外と深いです。
はいはい、
これ第一関門の話なのでもう一つ第二関門ありましたね。
はい、
二つ目私が嘘つきでないかどうかって話でした。つまり1万円を本当に私が渡せるかどうかっていうことなんですけども、これに関しては私が嘘つきでないってことがとても大切です。
はいはい
はい、ただこれを最初にね言ったってみんな信じないですよね。俺嘘つきじゃないよって言いますよね私の立場から。
なんか誰か1万円もらった人連れてきてくれないと。
いやそうですさすが鋭いですねその通りなんです。実は私が今言おうとしたこともそれなんです。つまりかつての事例がないと信じられないんですよね。つまりフィードバックなんですよ。だから何が大事かっていうと例えば私が後期にも試験があるわけです。定期試験が、
はい、
ですから後期試験で本当に頑張らせたいと思うのであれば前期試験で本当に何人かに1万円配っておかないとダメだって話なんですよ。ですよね。
はい、
つまり本当にやった事例がないと信じられないって話なんですね。フィードバックプロセスがあるんです。だから管理職は部下を舐めちゃダメですよって話なんです。一回嘘つくと延々と引きずるから、ちゃんと本当に もらえるんだっていう事実作らないと、それがフィードバックで2週目に今度はそんなの期待持てないじゃん、だってこの間くれなかったでしょっていう風な話になっちゃうわけですね、
はい、
ですからフィードバックプロセスとして実際にあげる経験を作ること、これも実は大切だという話になるわけです。こうすることによって第二関門もなんとなく解決することができそうです、
うん、そうですね。
この期待理論っていうのは2つの関門、つまりその2つの関門に関する期待を持たせることで人を動かすことができるんだって話だったんですが、
はい、
最後にフィードバックの話をしました、
はい、
フィードバックっていうのはかつての経験が次の期待につながるんだ、だから前回も嘘つかずに本当に1万円あげた方がいいよって話なんですが、これもう一つ優位性の方にもフィードバックがあるように思うんです。どういうことか、うん、例えば私たちがね100点取って1万円をもらったとしますね、
はい、
その時にもらうのは本当に1万円だけかっていうとそんなことないんですね。例えば、うん、頑張った結果自分が成長したっていう満足度も手に入れるかもしれません。こういった報酬のことをお金などの外発的報酬に対して内発的報酬っていうんです、
はい、
でこの内発的報酬っていうのも報酬の一つなんですよ。1万円もらったけどつまんなかったなはフィードバックプロセスとして次やっぱりやろうと思えない可能性あるんですよ。
確かに。
ですのでこの2つの報酬をちゃんと手に入れられるように仕組んであげることが大切なわけですね、まあ、達成感みたいなものを手に入れてあげさせることが大事だって話なんです。こういった報酬を手に入れたとき、例えば1万円を手に入れたとします。本当に私が嘘つかずに1万円あげたとします、
うん、
はい、
そうすると勉強した皆さんは満足するでしょうか。
ほう、
この問題が実は残ってるんですね。
確かに。
例えばですよ、
はい、
勉強を一生懸命しました、
うん、
1週間ほぼ徹夜でゼーハー状態で勉強しまくって、それ以外の全てができないどころかむちゃくちゃつらかった、
うんうん、
けど100点取って1枚もらえた、さて満足したか。
疲労困憊でどうでもよさそうい
や、これだったらバイトした方が早いわってなりそうですよね、
はい、
これはねどういうことかというと、業績ないし達成としてその100点を取った時点でですね、
はい、
そもそも知覚された公正な報酬っていうのが頭の中に浮かぶわけです。いやこれは3万円ものだなとかこれは10万もらわないと割に合わんわとかなるわけですね。でこれと比較して実際にもらえる1万円が比べられちゃうので、
うんうん、
1万円が本当は10万円クラスの、ね、努力したのに1万円しかもらえなかったとしたならばこれ満足しないんですよ、
うんうんうん、
ってことはどういうことかっていうと不満足になるんだけど、
はい、
その不満足は後期のテストの時もう1回1万円あげるから頑張れって言った時に影響しちゃうんです。いや先生あれ1万円じゃ安いですよって言われちゃうわけです。だからこれもまた優位性を低めてしまう、つまり、はい、まあ、誘ってくれないわけですね行為を。
そうですね。
なのでその人は頑張れないってことになっちゃう、
うんうん
う
ん、
そうするともう一つのフィードバックプロセス、満足フィードバックプロセスっていうのがあるんです、
はい、
やっぱり満足させないとダメで、うんうん、それは1万円なのに10万円分の努力させてはダメだって話なんですね、
うんうんうん、
本当に適正な報酬を得られるように仕組んであげなければダメですよ、満足させてあげないと次の時にもう一回頑張ろうとはなってくれませんよっていうことになるわけですね。でも現実的には僕のお財布事情でね、
はい、
1万円が限界ってこともあるわけです。つまり会社の給与体系でね、いくらでもその給与を上げられるわけではないこともあるわけです、
うんうん、
この時に聞いてくるのが先ほど言った内発的報酬なんです、
うんうんうん、
お金はやっぱり額でしか出せないので限界もあるんだけど、うん、
はい、
その人自身が感じる達成感とか成長感みたいな内発的報酬ってある意味、まあ、プライスレスなわけですよね。
確かに
感じさせ方によって無限に大きく感じるかもしれないんです、
うんうんうん、
10万円分の努力なんだけど、うん、それ以上の報酬だわこれって思わせることができれば実はその人頑張るかもしれないんですね。
確かに。
ですからその人が成長できたかとか、うん、やりがいを感じられたかっていうのは実はとても大切なんです、
うんうん、
そんなのその人の満足でしょって言うかもしれませんがその通り、その満足が次のやる気優位性に影響してしまうので、満足させるためにやりがいを感じさせたり、
うんうん、
成長感を感じさせたりすることとても大切なんです、
うんうん、
だから例えば会社とかで言うとね、何か成長したりとかすると報奨をするとかね、
はい、
賞状をあげるとかメダルをあげるとかね、会社によってですね、
うんうん、
いろんな報奨とかご褒美を用意してたりすると思うんです、
はい、
必ずしもお金があるとは限りません、
うんうん、
僕も20年勤続でなんかすごいゴージャスなペンもらったこと大学からありますけども、
うん、
これ多分 何千円かだよなっていうものかもしれないけど、はいはい、だけどそこには20年働かないともらえないっていう刻印が書いてたりすると、はいはい、まあ俺も頑張ったのかななんて思っちゃうわけですよね。これ金額の問題じゃないですよね。褒められたから嬉しい、つまりこれも内発的報酬、自分自身がそれに対して何かやりがいを感じられたかどうかって話ですから、それを感じさせる工夫も実はお金をかけずにできるということになるわけですね。でこういったプロセス、フィードバックを含めて人を動かすことをうまく回すことができるんじゃないかというのがここまでの、まあ、期待理論という話でした。ちなみに今回紹介した期待理論はポーターローラーモデルっていうやつです。まあ、古典の一つなんですが、はい、ポーター&ローラーっていう2人の研究者が書いた論文で紹介された、まあ、理論をちょっとね噛み砕いて紹介したというふうに内容になっているわけですね。
次回はグループダイナミクスの紹介ですよね。
はい、今回ね期待理論ということでモチベーションの話をしました。でモチベーションって、まあ、心理学の理論を経営学に応用した分野なんですけども、はい、次回のグループダイナミクスっていうのも社会心理学という分野の知見を経営学に応用した分野なんですね。
はい、
でグループという名前からもうお分かりのように今日話したような期待理論って個人をどう動かすかっていうことだったんですけども、うん、次の興味は個人が個人だけであることってあんまりなくって、普通会社では部署に所属しますよね。うん、
はい、
でそうするとその部署をどういうふうに、まあ、マネジメントすることで、うん、その人を動かすかっていうことも考えないとダメなんですよね。うん、つまり部署とかチームとかグループっていう集団をどういうふうに動かすか、どう運営すれば一人一人の人間が頑張って働くようになるのか、まあ、そんなことについて少し触れていきたいというふうに思います。
はい、
はい、では先生お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。